お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月に入り、メルボルンのフェデレーションスクエアやシドニーの M4 トンネルなどがピンク色にライトアップされていることにお気づきになられたでしょうか。10月は乳がんの検診による早期発見の大切さを呼びかける乳がん月間、ブレストキャンサーアウェアネスマンスで、その一環としてピンク色にライトアップされているのです。ピンクトーバーまたはピンクリボンマンスとも知られ、世界中で行われています。本日は日本乳がん学会専門医の一人である柏倉由美先生、そして乳がんを経験されたブリスベン在住の美香さんの声とともに、乳がんについて考えていきたいと思います。オーストラリア、そして日本で最も診断が多いがんと言われるのが乳がんです。オーストラリアでは40歳から無料で検診を受けることができ、50歳からは2年おきに政府からリマインダーが届きます。しかし近年、若年性乳がんが増えているとも聞きます。では女性は実際に何歳くらいから検診を考えるようになればいいのでしょうか。柏倉先生です。
日本の場合では、厚生省、厚生労働省の指針としては40歳以上2年に1回のマンモグラフィーを推奨というふうに言われています。なので40歳以上というのが答えになるんですけど、ただじゃあ目の前の私の自分の患者さんにこの話、この質問を聞かれたときに、その人だけのことを考えて答えているときっていう答えになっちゃうんだけれども、
はい、
私はだいたい日本の場合は40歳から60歳で乳がんの発症が増えてくるので、まあその年代に近い人はそろそろ検診禁止しましょうねっていうふうには言いますし、あと、ちょうど日本って今高齢出産も増えてきてるので、だいたいその、35から45ぐらいの間で出産ってこともあるので、その間に妊娠出産授乳ってなるとお母さんの体は大事にしてほしいし、でそんな時に病気になってもらっても困るので、そういった自分のライフイベントも考えつつ、まあ、35歳ぐらいから自分の体のことも気にするっていうので検診を受けてねっていうふうには言いますね。
乳がんはがんの中で唯一セルフチェックができるものと言われています。またその方法は近年インターネットサイトに多く出ているのですが、医師の立場としてどういったことがポイントなのでしょうか。
実際その皆さん乳がんを触ったことがある人っていないと思うので、どんな触り方なんですか、どういうふうに触るんですかって患者さんに聞かれたときに、実際すごくいろんなタイプがあって難しいので、まあ、その難しいよこれって決めつけて説明するのはできないなっていつも思ってます。ただその中で例えばよく患者さんに言うのは、検診でその時何もない異常がないよねっていうのが確認された後とかに自分でセルフチェックしてもらって、それが自分の正常の状態だって分かった上で、それと触り比べみたいな触り比べ方をしてもらうといいと思うし、チェックの頻度に関しては生理のある人とかだったら生理終わったぐらいおっぱい柔らかくなった時にしてもらうのが分かりやすいので、そういう自分の生理周期とか考えながらやってもらうといいと思います。
42歳でステージ2のがん告知を受けた美香さん、どのようにがんが発覚したのでしょう。美香さんです。
右上の上部に明らかに丸いボールのような玉があったので、しこりだなっていうのがすぐに分かりました。
2、3ヶ月おきにセルフチェックを行っていた美香さんですが、実際にしこりに気づかれたときは、すでにそのサイズが 2.7 センチあったといいます。腫瘍はこれほど急激に大きくなることはあるのでしょうか。柏倉先生です。
たちが悪いっていう言葉を私たちに言ってしまうんですけど、がんっていう一言に言っても本当にいろんなパターンがあって、
はい、
急に大きくなるものやっぱりあると思います。実際はそのゆっくりゆっくりインドレントの状態のものあるとは思うんですけど、ある一定を超えると急にポンと大きくなっちゃうってことはあると思いますね。
がんを早期に発見することができた美香さんは、その1ヶ月後に全摘手術に成功されています。そして現在も治療を行われています。早期発見とそうでない場合と、がんの進行はどのように変わっていくのでしょうか。柏倉先生です。
ちろん早期であればあるほど感知する、もう再発しなくて、病気がだから体、それからもう心配しなくていいっていう状態が高くなります。で、乳がんであれば、早期であれば 90% 以上治ってもらえるんですけど、ただ、じゃあ早期だからって言って、抗がん剤しないかっていうと、その、さっき言ってた病気の立ち、病気の種類っていうのがあるので、で、一口にこうだよは言えないけど、ただ、おおむね、早期であれば、よく治ってくれる。そういうふうに思ってます。
日本語が通じない海外で、がん告知を受けた場合、医師として何をまず進めるのでしょうか。
日本でがん告知を受けた時のことをちょっと皆さん想像してもらうと、まず一つどうかなと思うんですけど、私自分自身が想像した時とか、自分の患者さんに話してる時とかにも思うんですけど、まずやっぱりショック受けると思うんですよね。で、言われて説明聞いても頭に何にも入ってこないって、なんとなく思い浮かびますか、
はい。
で、私たち医師の方も気はつけてるんだけど、どうしても慣れた言葉を使っちゃう、専門用語を使っちゃうことがあって、
はい、
そうすると不安でもともと頭に入ってこない状態、さらに専門用語使われちゃうと、もうちんぷんかんぷんになっちゃう。そんなことは考えやすいかなと思うんです。海外に行っても、もちろん日本にいても、その英語がすごく理解ができる方であっても、それは英語だからわかんない、日本語だからわかんないじゃなくて、心理的に発生することじゃないかなっていうのがまず一点思うこと。
はい。
で、その上でですけども、私たちやっぱり治ってもらいたい。で、ご本人が理解をして納得して治療を受けてもらいたいとは思ってるので、比較的に忍耐強く説明はすると思うんですね。なので、わからないことっていうのをしっかり質問するっていうのも大事かなとは思ってます。で、あと、私はその日本に行って最近だと英語以外 の、 その中国語、スペイン語、ベトナム語、
はい、
英語来るんですけど、絵を描いて説明したりとか、ちょっとでもこう相手が理解しやすいように工夫はしています。それでもダメな人の場合は、日本語が分かるお友達連れてきてねっていうふうに、その患者さんたちには伝えてます。
普段の生活では、英語には全く苦労しないというミカさんですが、やはり病気のことになると、英語はとても困ったといいます。実際にどのようにして乗り越えられたのでしょうか。
英語はやはり難しかったので、義母に日本語の乳がんの本を送ってもらって、結果と照らし合わせて、理解を深めていきました。あとは友人のお友達が日本で乳がんのお医者様をされていて、その方にセカンドオピニオンを伺うことができたので、心強かったです。
がんの知識がないと、どうしてもがんイコール抗がん剤、放射線治療、髪の毛が抜けてしまうというふうに想像してしまうのですが、実際近年の治療法はどのように変わっているのでしょうか。
抗がん剤はむしろ前よりも使いやすくなりました。副作用対策のいろんなお薬も良くなったので、特に乳がんの使う抗がん剤って吐き気がすごかったんですけど、吐き気が良くなっちゃったので、そういう意味では使いやすくなった日もありますし、比較的早期であっても抗がん剤治療を受けた方が再発率が低くなるっていうことが分かってきているので、一部のがんに対しては使ってます。どうしてもただ乳がんに効くタイプの抗がん剤はほぼ 全部の種類で髪の毛が抜けちゃうっていうのはついてきちゃいますね。
最後にピンクトーバーである今、樫倉先生と美香さんにメッセージをいただきました。
家族のおかげで、がんの恐怖よりもどうやったら長く生きられるか、前向きにずっとそれを考えられていたので、そのことがすごく治療後もの回復力にもつながったと思います。あとオーストラリアは乳がん医療が日本よりも格段に進んでいて、乳がんは治る病気っていう認識で先生方も接してくれるので、もし乳がんになってしまった時は本当に早く恐れず安心して治療に臨んでいただきたいなと思います。
どうしても私の場合辛い結果になる患者さんも見てきたけれども、まあ、辛い結果の患者さんって私の中では圧倒的に検診を受けてない方に多かったんですね。うん、検診で見つかったらよかったねっていう方って今も元気でいらっしゃる、あの通ってくださってる方がやっぱり多いなと思ってます。うん、で検診を受けてねって一言に言っても、ね、皆さんこうちょっと時間があったら家族のことに費やしちゃったりとか、気づいたら数年間なかったってよくあるから、私も3年ぐらい受けてなかったとか普通にあったんですけど、ただそんな元気じゃないとやっぱみんなが困ってしまうので、誰でもがなる可能性がある病気っていうのが乳がんなんですけど、早期であれば治るということをしっかり考えて検診を受けてほしいなと思ってます。
オーストラリアでは40歳以上の女性は無料で乳がんの検査を受けることができます。50歳からは2年おきに政府から検査のリマインダーが届くのですが、子育てに奮闘しているその一つ下の世代には残念ながらリマインダーは届きません。樫倉先生がおっしゃっていた自分のライフイベントを考えつつ積極的に検査を受ける大切さというのを今回実感いたしました。まだ検査を受けたことがない、またはしばらく受けていないという方は、ぜひこの機会に重い腰を上げて検査を受けてみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。